イカと
イナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ。
ラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
鳩時計がなりました。
ほっほ
ーなんかこれはね、いろいろ使えます。サンキューにも使えます。
あー、なんか確かにスマホから鳴る時もある。
うん、
ICQ みたい。
ICQ クソ懐かしいチャットツールや。
そうです。
うん、ありましたね。
あのメッセージを打ってエンターを押すといちいちあっおーって言うの。
ヤフーチャットとか昔あったじゃないですか。うん、
はい、
あれのさらにもっと前にあったチャットツールです
わ。
打ったらあおーって言うし、なんか来たらんべべっていう。
んべべ、なんだそれ。
自分が喋って言ってもなんか喋んの。
うん、で音声チャットが、うん、あの録音って押して録音した音声を送るんですよ。
LINE 的なやつや。
なんか今時のそうだよね、 LINE もあるもんね。
ボイスメッセ
ージ。
よくわからん、なんかカラフルな花がね、あのイメージアイコンやったんですけど、長島スパーランドのプールに行ってきました。いかです。
名古屋までワインを飲みに行ってきました。リオリ
ンさん、浜寿司に行ってきた。 OK です。
浜寿司、さっきの話、うん、
ついさっき浜寿司に行ってきました。
行きましたね。
浜寿司今すごいよ。
うん、
そう、
待ち人数が。
そうね。
僕が先行して、
はい、
OK さんが予約してくれてたから、かろうじて行って、で7時にね、
収録する前にね、うん、お寿司食べようってことで、うちの家族とイカさんと、
うん、はい、行ったんですけどね、
うん、だから子供たちには今日イカさんとご飯だよって言ったら、やったイカさんとご飯だ。
喜んで、うん、
よくわからんキャラクターになってきてご飯の時だけひょっこり現れるキャラクター、
謎のおじさん、
うん、
なんですけど、まあ、一応もう近所の浜寿司はもう、うん、なんてファミリー層が多い町なので、
うん、
土日はねもう満帆なんですよ。
そうっすね。
だから2週間前に、予約を取って、
うん、
その予約も結構争奪戦で、もう前日前々日とかで絶対取れない、
うん、
からちゃんと2週間前その枠が空くところを狙って入らんと全然取れないんですけど、
うん、
まあ、それ取ってたらまあ普通に入れるんですけど、
うん、
は取ってなかった場合おおよそあれ何人待ち、多分、
多分ね、なんか
20組待ちとかやったかな。
いや、もっと行ってたで、
うん、
あの待合室がパンパンっていう、
そうっていう状況なんですけど、はま、うん、寿司はね、そばがうまいんですよ。
ああ、そば食べたね。そば食ってたね。
はい、そばいつも締めに食うんですけど、
鴨
そばがうまいです。
なんかね、バリエーションあって、あとなんか22時間営業らしいですね。
あ、そう、朝から食べれんのよ。
朝
5時から食べれるから、
四方、
うん、
朝5時から夜の3時まで入ってる。
その2時間掃除したら終わりや。
うん、うん、まあ、そう、なんか人がいない時しかできないことを2時間でやるっていう地獄のようなシフトなんやろな。
大変やな。
大変、
令和のこの世で。
けどそんだけ人来るから。
確かに、
うん、ね、開けてたら開けてるだけ人来んねやろな。
すごい、
まあ、常に満杯やからね。
すごい、
うん、はい、ハムズ寿司おすすめです。
うん、
行きたい。私気づいたことがあるんですけど、
はい、
なんかウコンを飲んでると全然酔わないんですよ。
ウコンの力が、
ウコンの力めちゃめちゃ効くいいらしくって。
はいはいはい、はい、
それ本当なんや。
個人差あるらしいけどね、う
ん、ねえ、いや、なんか普段飲むときは別に飲まないんですよ。それなんかヘパリーゼとか、
うん、
ウコンの力とか飲まないんだけど、うん、なんかあの名古屋の友達の家にワインを飲みに行こうっていう会があって、
うん、
で、あのそれを飲むためだけに名古屋に行ったんですけど、
う
ん
う
ん、そしたらなんか、まあ、大量に買ってるわけよ、
うん、
まあ、20本ぐらいは用意してて、
うん、
で、まあ、これを飲み尽くすぞっていうことやから、
うん、
あのウコンの力をみんなで乾杯して飲んだんですけど、うん、そしたらなんかいつもより全然酔わなくて、
うん、あれって、
みんな周りであれみたいな、酔っ払ってんなみたいな感じでした。
みんないい感じになってるのに、
そう、
自分だけ、ね、
全然覚えてないの。隣で喋った女の子が、あのりのりさんにめちゃめちゃ熱く何かを語った気がするって、まだ飯の話だったかなとか言ってたんですけど、うんうん、全然違う話してたんで。
あ、その子は覚えてない。
そうそう、覚えてなかったから。
りのりはもう全部覚えてる。
みんな記憶なくなって、
うん、
6人酒好きを集めた回。
あ、そうそうそう、そんな感じで。
で、ワイン何本開けたんでしたっけ。
ワインを12本。
やばい、
12本、
1人当たり2本。
そんな飲まれへんって。
飲めました。
あのブドウジュースでもしんどいで。
その次の日結構もう二日酔いやわとか、いやもう私あのちょっと寝とくからみたいな感じだったけど、私はピンピンしてたんで。
ウコンやばいな。
お
すごいウコン。
なんかウコン飲まない方が酔えるから今日は飲まんとこみたいな変なテンションもいけるかもしれない。い
やそうね、そうね、そうかもしれない。
酔いたい時は飲まない。
うん。でもあの健康でした。健康。ワインを2本飲んで健康。
健康ではない。
健康ではない。違うと。
はい、楽しかったです。
はい。
そうね。
私も名古屋行きまして。
はい、
そうなんだ。
アスパランドね。
名古屋まで、あ、けどあのバネスト結局行ったから名古屋には行きましたけど、あの、なんか知らんけど恒例行事俺好きで、
はい、
だからね、あのおけいさんだと男旅とか、はい、なんか毎年やる恒例行事で、なぜかおっさん3人でプールに行くってよくわからん恒例行事ができてしまって、
怖い怖い怖い。
で、あのいろんなとこ行ってんけど、うん、その奈良健康ランドとか、あのあのミキのところの何やったっけな。
兵庫県のミキ、
うん、のところのプールとか行ってんけど、あの最終手段、
うん、
一番やばいプール行こうってなると、はいはいはい、長島スパーランドのプールが一番やばい。
あ、なるほど、
うん、で、あの 60m のフリーフォールみたいなあの滑り台とかあるん
よ。絶叫マシン的な。
楽しそう、うん、
で、そこで、
うんうん、
俺ともう一人が絶叫が苦手なので、
はい、長島スパーランド名古屋ちゃうで。
名古屋ではないんですけど、うん、まあ愛知や
三重や
三
重、あ、ギリ三重か。
三重です。
確かにな、あのシグレウイのウイ散歩やってたもんな、三重。まあ最終的には名古屋には行ったから、
はい、
で、あのそこにあるメガアビスっていうヤバい乗り物があるんです
。超深海、
あの6人乗りの大きい浮き輪プール、
うん、
浮き輪プールのあのなんか乗るやつ、
はいはいはい、
それで6人乗って押し出されて、
うん、
それでメガホンみたいなところに最終的に落とされて、それで思いっきりゆらゆらしてから最後プールに落ちていくっていう、
熱狂じゃん。
メガホン、あの ロート
そう、メガアビスっていう、こうちょっとね、あの2人には写真見せるけど、こういう乗り物、
はいはいはいはい、
ラッパ状になってて、うん、ラッパの端っこぐらいからバーンって
落とされる
んよ。その
そのさ、ラッパの開いてるところからピュンって出てくるの、
横からピュンって出てくんねんけど、
うん、
浮きます。
かちょっとだけ滞空時間がある。
滞空時間あります。
あ、
で俺は滞空時間が発生してた時点で目をつぶってしまったのよく分からんけど、あの一回落ちる、うん、滑って、であのメガホン その端っこのギリギリの真横になる。
そうな
の。でもう一回落ちた時にもう一回離れるんですよ。また落ちたような感覚になる。で次また行く、落ちたような感覚になるっていう。
はいはいはい、
やべえ。
ゆらゆらしながらメガホンの奥の方へ行くと、うん。
ラッパの開いてるところが地上何メートルぐらいなの？
結構上というかもう分かれ
ん。分からへん。
その乗ってる側は分かれん。
はい、
もう、あのゆらゆら殺されるから。だからもう最初結構ゆっくりなんよ、
うん、
あこれ楽勝や、わなんかイルミネーションみたいな、そのカラフルな筒の中を、はいはいはい、わー
ってスライダー的なね、
ゆっくりね、
はいはいはい、
ゆっくりか、これ楽勝やんって思ったら、どうも楽勝じゃない空気が感じてきて、楽勝じゃないってなったらもうすでに空を空中にいた、ボーンってなって、その時におっさん3人と、
う
ん、多分中高生かぐらいの女の子3人となぜか一緒やった。
わお、
でおっさん3人みんな80キロ台やから、
はいはいはいはい、
まあ下なるわなって
ドスンってなる
の。女の子たちはだいぶ浮いたやろ
な、浮かせられんねや
って思って、
うん、でもまあ絶叫的なコンテンツが
うん、
まあ
結構ある、
あるっていうことやけど、うん、待ち時間はどうなん？
え、あの120分とか待ちとかあるんですけど、なんと1000円払うと
エクスプレスパス、
エクスプレスパスが
1000円でいけんのか、
ほぼ利息、ほぼ利息、
これはいいね、
うん、1000円払ったら利息でいい。毎年謎のプール行ったけど、長島でも終わりやろうって、これ以上のプールないから、
一番いいプール行ってもらった、
も
う一番やば
い
プールに行ったんで、もうあれかな、来年はどうやろうっていう話はしております。
なるほど、
おじさんの遊び方じゃないよね。
確かに、
うん、20代みたいな遊び方してよ。
4、50代のおじさんがね、なんか何でか知らない たけど、その3人だけっていう謎の固定メンバーで行く
それはおっさん水産の3人、
いや違う、また
あまた違う、
違う、
別のおっさんグループだ、
ま、俺おっさんグループ何個か持ってるから、
複数のおっさんグループに所属してる
俺複数のおっさんグループになぜか所属して
るなるほど、
楽しそうで、
何よりです、そういう夏を過ごしましたと、
はい、はい、
というわけで、後半は、超新作のお話をさせていただきたいと思います。
はい、
後半です。
はい、
後半は新しいゲームを紹介していくコーナーだよ。
やったー新作だー、
はい、超新作です。はい、今回紹介するゲームは、ホットストリーク。
ホットストリーク、はい、うん、
これ多分今年のかもう中盤ぐらいかな、出てると思う。
2025年というふうに PCG には出てますね。
ジェンコンで話題になってるとか聞いたりして、はいはい、
うん、
それで、ある方にねゲームさせてもらって、
はい、
その時に畑さんと俺がやたら気に入って、
グレブラと畑さん、
うん、グレブラと畑さん気に入って、だから畑さんがすごい勢いで数輸入してくれて、うん、そのうち あのいっぱい買ったらね、
うんうん、
あの輸送量が安くなる。
はいはい、
なるほど。
でそのうちの1個僕がいただきましたと。
はい、だからまだ日本で出てなくて海外通販でだけ買えるゲーム。
はい、どういうゲームかというと、
はい、
あの着ぐるみを着たやつらのレースです。
着ぐるみ競争。
はい、はい、着ぐるみ着てるんで全然融通が効かない、
うんうんうん、
たまにひっくり返ったりこけたり、
うんうん、
後ろ向いたり、
うん、
いろんなことが起こる、うん、そんな荒れた中でレースを、はい、あの予想するっていうのがあの、僕らプレイヤー
なるほど、
はい、
になります。
ドタバタレース、
ドタバタレース、
うん、
あの歩数的には10歩行ったらもうゴールなん
ですよ。10歩いかへんねこれ。
それはね全然ままならないのが、このゲームでして、どういうふうにやっていくかというと、
はい、
あのカードがあります。
はい、
カードにはそれぞれのキャラクターに対してそのキャラクターがどう動くのかっていうのをそれぞれカードに書かれて、例えば3っていうカードを引いたらそのキャラクターが3歩前に、
分かりやすい、
はいはい
はい、2歩やったら2歩みたいな、けどフォールダウンっていうこける、
はいはいはい、あの
着ぐるみよくこけますよね、
その場で滑ってこける、
はい、あのこけたらその倒しちゃうキャラ、
はい、
あのフィギュアがねめっちゃ成功にできてて、
はい、
めっちゃいいフィギュアなんだけど、そのフィギュアをこかすっていうことをしたりとか、
はい、
あの、逆走する、
うん、
はい、
ターンアラウンド、
ターンアラウンドか、これは反対に向いちゃう、
後ろ向きになる、
これ着ぐるみでよく見るとそのキャラクターの中に目があって、
うん、
完全に着ぐるみを着てるけど視界がだいぶ狭い状態になってるん
ですよ、うん、なるほど、
分かりやすくなってるよね。
だからターンアラウンドもあの逆走もするよ、そりゃ
そらね
で、あのリカバリーっていうリカバーっていうカードがあって、はい、その場合立ち上がれるし前向けるしっていうカードもあるので、
はい、
そういうこと、あとあの後ろに下がるマイナス2歩とかも、
うんうんうん、
そういうカードがあの結構たくさん入ってます、うん、はい、でそれを全部混ぜる、
混ぜる、
はい、
ほんで3人の場合、
うん、
11枚、
はい、
表にする、
うん、なるほど。
いや全員どのカードが出るよっていうのが分かる。
今回使うのはまずその11枚がベースですよ。
はい、11枚がベース、
はい、
で各人に3枚ずつ配る、
はい、はい、それがの山札から3枚ずつ配る、
はい、山札から3枚ずつ配る、
はい、
でその3枚配ったと、
うん、
じゃああとあの他のカードはどうするんやと、
うん、
もう今回のゲームではもう使いません。
なるほど
あのその11枚足す全員で加えた3枚だけでこのゲームやる、
はい、
で、どういう状況か全部11枚が表になると、
はい、まあ、このキャラクターのカードは今回多めだねとかが起こりうるわけや ね
先ほど僕らがやった状態と、うん、クマのカード、クマのキャラクターがいるんですけど、そのカードがやたら出た、
ちなみにキャラクターの数は4体
4体、
はい、
でやたら出たんでクマが勝つんちゃうかなみたいな予想とか
ね、
当てれるわけ
で、ね、3歩進むとか2歩進むも含まれてましたからね。
そう、
うん、
で11枚と全員に1枚ずつ回復足すに、2歩っていうカードも入れられる、うん、で、
はいはい、
あの3枚配られたうちの1枚をそのデッキにみんな1枚選んであの混ぜ込みます、
はい、
うん、
だから11枚プラス、3人の何でも11人プラス3枚
3枚、
はい、
と、ね、あとあのみんな1枚ずつ得なカードの4枚、
うん、
で合計18枚のデッキが出来上がると、
はい、うん
うん、それはあと混ぜる、
はいはい、
でそのレース誰が勝つのかを予想します、
はい、
予想の方法っていうのがそれぞれプレートみたいなのがあって、うん、例えばクマのプレート、
はい、
クマのプレート取ると、一番上のカード取るとあの1位2位3位に入ったらこんだけお金もらえますよっていうのが、うん、まあ、お金は得点なんですけど、うん、
はい、
例えば1位クマが1位なら10金もらえますよっていうのとかを、うん、これプレート取ってそれで、うん、
1枚ずつ取っていく、
それを片取りで1枚ずつ取っていく、
うん、3人プレイヤーの場合は1、2、3、3、2、1の順番のプレイヤーで取っていくってこと
です
ね。
そう、
はい、うん、
で、それでレースが始まって、はい、そのレースを見て一番トップの人が、ごめんなさい、何位なら何金っていうのをそれぞれ結果が出たら配ってそれを3レースやる、
は
い、で一番お金が多かった人の勝ち、
はい、シンプル
っていうゲームですね。
なるほど、なるほど、
はい、いろいろ端折りましたけど、
まあまあまあまあまあまあまあ、こんなもんでしょ
う、うん、どうですか、OK さん、このゲーム、
はい、
いや、このゲームは、ね、すごいよね、この見た目が、とにかく、うん、あの見た目の説明をしてないと思うんだけど、まずなんか四角いさ、なんだ、細長い箱に入ってて、ね、
フィギュアを飾る箱がまず、
フィギュアを飾る箱があって、そこからデロデロデロってこうレースの、なんだろう、あのシートが出てくるんですよ。
はい、これサランラップです。あ、出てき方はサランラップみたいな、あの端っこを持ってペローンって伸ばしたら、
うん、
フィールドが盤面に現れるんですよね。
そう、
なんていうな、これこの大きさの箱の設営が難しいねんけど、
うんうん、
あのティッシュの箱2つ分ぐらいかな、
ミスタードーナツのドーナツ入ってる
の
かな。
あ、
はいはいはい、はい、
でそこからそのフィギュアの大きさ多分10センチぐらいあるかな、
まあまあでかいね、
うん、
ぐらいのしっかりしたでかさ の、 あの重量のあるフィギュア、
うん、めちゃめちゃしっかりしたフィギュアやね。
5歳児の握り拳ぐらい。
そう、
さっきクマっていう話してましたけど、クマと魚となんかホットドッグと王様みたいな、う
ん、これクイーンかな、
女王様なんですよこれ。
ああ、うん、みたい な、 なんかこう特徴的なキャラクターが並んでるっていう姿がまずおもろい、うん、
おもろい。
それが箱の中にしまわれている状態で、箱のところに透明のフィルムが貼ってあって、 そこを見ると4人が飾られてるっていう状態で売られて、うん、ることが可能です。
そうね、うん、で引っ張り出して下の方からビローンと引っ張り出してサランラップ式に引っ張り出すフィールド、うん、で箱の上蓋を開けると、説明書だったりとか、はいはいはい、まあ、カード類が入ってたりとか、う
ん、だからボードがないんですよね。
蓋を閉めると、うん、表彰台がね、
うん、
天井に書いてるんですよね、
うん、1、2、3、4
って、ね、はい、なんでこの箱自体がもうコンポーネントのセットアップになってる、
うんうん、
っていう感じですね。なんで非常に
ね、
フィギュアも含めてね、めっちゃいい、
うん、見た目がコンポーネントが、ね、全体的に、あとお金のその得点がちゃんとした札、
うん、お札っぽいね、
うん、なってて、それがねちゃんとエンボスというか、そのちゃんとこの滑りやすい加工がされてて、
質感がいいね。
そう、お金もしっかり作られてて、
はい、ゲーム性の感想としましてはね、
はい、
思った以上に競馬のような楽しみ方ができますね。
あと荒れるからね。
そう、なんかね、その、まあ、結局そのどんなカードが使われるか、場に出てくるかっていうのが公開された後、それを見て、うん、じゃあ誰が勝ちそうかって予測して、まあ、そのキャラクターが、うんうんうん、一瞬の時に高得点になるようなそのタイルを取っていくので、
うん、
まあ、基本的に推し の、 あのキャラクターがいるんですよね、
うん、
この戦いではこいつに勝ってほしいっていうのが出てくるんですけど、はいはい、一枚めくられていくたびに引きこもごも、
うん、
急にそいつがボンってこけたり、うん、あるいはリカバーを引いて立ち上がったり、
うん、
なんなら他の隣のやつがレーンに紛れ込んでくることすらある、
う
ん、急に、ね、横の列からボンって割り込んでくることがあったりするんで、なんかね、一枚めくるたびにね、ドキドキワクワクが止まらないんですよね、
うんうん、
そのカードの中に3歩進んで左に動くっていうカードとかもあったりして、
うんうん、
そのレースやのに他のレーンに入るなよ、
うん、確かに、
そう
やってフラフラしてんのやろ
な。そう、目見えてないから
ぶつかると、
はい、
そのぶつかられた方こけるっていう、
うん、
あ、なんか着ぐるみレースでよくある、
うん、
ね、なんかバタバタして当たられたらこけるってい う、
そう、福井の恐竜着ぐるみレースみたいな。
そう、
はい、
ぶつかられた時にね、すごい印象があって、
そう、なのでそのゲーム性とテーマがすごい合致してる、
うん、
こいつら見えてへんねやろなみたいな感じと、
うん、
単純にそのレースゲームを応援してる時の楽しみっていうのを一気に味わえるっていう意味で、とてもね、分かりやすい、
うん、
ゲームですね、
うん、10歩しかないのに、
うん、
あの遠いんよね、ゴールが
すぐさ、こいつら後ろ向くんよね。
後ろ向くカードが入ってたら後ろ結構向いちゃうし、
向いちゃう、
うん、
こけるカードもこけちゃうし、
でフォールダウンっていうそのこけるカードが2回出ちゃうと、うん、あのそのこけてる時にもう1回こかされると、うん、あの失格になっちゃうんですよ、
はい、もう絶対に最下位になると、
うん、その失格になって4位になっちゃうっていう、はいはい、そういうのもあって、どうですかね、リンよりは。
はい、なんかレースゲームっていろいろあると思うんですけど、走れラバとか、うんうん、
キャメルアップ
とか、まあそういうね、あのキャメルアップはそうな時も、うん、あ、いいなと思ってたんですよ、そのラクダを競争させて、うんうん、それを予想するって、まあでもね、シンプルなんだよね、そのあ、違う、キャメルアップってやることが結構ごちゃごちゃしてる、
はいはいはいはい、
し、あの予想はトップとビリだけを予想するみたいな感じで、うんうん、こうなんか極端だなっていう感じなんですけど、これはこのホットストリークはなんかこう2位の予想でタイルを取ることもできるし、このカード、
うん、
カードなんていうんかな、これ何カードです
か、サイドベッドっていうやつで、うんうん、まあ、ドイツがどれが勝つねんっていう話とは別に、
うん、
今回のレースの中で何が起こるでしょうかっていうイエスノーのタイルを取るっていうカードがありますね、う
ん、例えば
、このレースではホットドッグマンは3位または4位になるでしょうか
そう
っていう風なカードですね。
そうだからなんか単純にこのキャラクターだけ応援してるじゃなくて、こいつがどうなるみたいな予想もあるから、うん、なんかこう書けやすいなと思った。
確かに、
うん、幅広いなみたいな、
2パターンで書けれるからね。
そう、うん、でワンチャンでこうなんかこうお金手に入ることも手に入れることもできるし、
うん、
最終でなんかこうバラエティールールの、あの倍付けみたいな
最後の最後倍付けが3レース目の最後の2枚目はあの倍になるっていうルールがあって、う
ん、あるのが結構なんかあのアメリカンな感じがして
ある意味ジャパニーズじゃない、原平さんに3000点じゃないこれ。
そうなのかな、なんかこのゲームの見た目的にはすごいなんかアメリカンじゃないですか、
うんうんうん、
その着ぐるみレースっていうものが実際あるのかどうか知らんけど、
あるある、海外にはありますよ、
はい、そういうなんかイメージもあって、なんかあの荒くていいなと思いました。
荒い、
そのキャラクターがちょうどキモいんですね、
うん、程よくね、
そうなんか可愛いゆるキャラみたいな感じじゃないんだよ、
可愛い
全員目がいってんのよね、
うん、そう、可愛すぎないしキモすぎもない、
うん、
だから、
ね、魚とか結構ね半魚丼っぽい、
口パカー言ってその中にね、あの人間の目がね、
俺どちらかというと丹野くんやなと思ったけど
あのなんだっけパ
パくんの
なんかポケモン感あるよね、
うん、
そのちょうどキモいしちょうど可愛いんで、はいはいはい、応援もできるし、
うん、
なんか言葉悪いけどしねしねみたいな、
ポケモンって言う
ねん
な、失格しろ失格だれみたいな、
ね、
なんかそういう
ヤジ飛ばせる、
ヤジの方もできるし、うん、このゲームのルール的にヤジも飛ばしましょうみたいなこと書いて
る、あそうなんだ、何こけとんねんって感じ、
うん、立てやみたいなあの関西人がねすごいこうヤジ飛ばせれるっていう、
うん
う
ん、
フィギュアもがっちり10センチぐらいのしっかり精巧なフィギュアなんで、こか、
う
ん、した時にこけた感がすごい
ね、重みもあるしね、うん、
ほんでこけた時にあの3歩動くって言っても、はい、這うように1歩動くっていう謎のルールもあったりして、それがまたなんかこうあの着ぐるみ感があ
るね。
そうね、
イカさんはどの部分が面白かったですか。
いや結構レース読みが、
うん、
その他のゲームって結構均等じゃないですか、
うん、
そんなにそのキャラクターごとに差がないけど、
うん、
このゲーム一番最初に11枚とかその何枚か見せるから、
うん、あ、
人数によってくる枚数見せるの変わるんですけど、
うんうんうん、
あのそれが見れるから、うん、オッズが常に変わってるというか、だからゲームをやるたびにキャラクターの個性が変わるんですね。
あ、
そうだね、
うん、こいつめっちゃ動くキャラやとか、
うん、
あの全然動かんけど確実に一歩ずつ動くキャラやとかいうのが毎回変わるんですよ、うんうん、だからゲームやるたびにあのキャラの好み変わります。
そうね、今回ねホットドッグがすごいなんか硬かったんだけど、
うん、
あのね、全然それはもう次になったらあの後ろ向いて逆走するかもしれないから、
そうで、カードの、ね、枚数が先ほどプレイした時はクマが、うん、6枚ぐらい3本ぐらいクマカードやったから、
う
ん、こいつめっちゃ進むやんって思ってたら、
うん、
この6枚って言った中には、
うん、
フォールダウンっていうそのこけるのも入ってるし、
そう、ね、
ターンアラドって後ろ向きに走り出すのも両方入ってたから、
うん、
あのハイリスクハイリターンというよりは、
うん、
高確率でマイナスも引くっていうキャラクターだったというのが、
う
ん、やってみたら分かるみたいな感じだったんですよね。
でまるっきり運ゲーかって言われたらちゃんとプレイヤーが若干、
う
ん、何かを入れれるんで、1枚だけ各プレイヤーは自分の好みのカード若干入れれるんで、
うん、
ままならないけど 自分が操作した感は若干あるから、
うん、よく予想が立つ。
そう、なんかなんていうんですかね、あの応援しがいがあるし、
バランスすごいね、この。
っていうかな、う
ん、なんかさ、普通に考えたらレースゲーム作ろうってなったら、じゃあトップ予想とビリ予想と、
うん、
なんかこうカード引いていくっていうだけで成立しそうなところを、うん、なんか各あのプレイヤーにちょっとカード入れさすみたいな、
うん、
その調整どうやってんねんっていう、なん
かちょこちょこちょこちょこランダム性、納得のいくランダム性、
うんうん、
その例えば18枚のデッキができるけど、うんうん、一番最初3枚捨てるっていう謎のルールある
けど、あるね、
うん、3枚捨てるから結構読みにくくなる、
何が起こるかわからない。
あの3
本見せた上で3枚減らす、ね、
そう、うん、だからあの思っているよりままならない。
そうね、
予想全然できるやん、楽勝やんって思ったら全然違う方向に行ったりとか、あの全然進まんやんってなったりして、だなんかキャラクターが生きてるというか、
うん、
キャラクターが絶妙に人間味のある動きをしよる
しよるね、
うんうんうん、
いい動きしてますわ。
そうだからなんかよくできてるなって感覚と、すごい繰り返し遊べる感覚だったんで、はい、
うん、
今すごいあの関西で謎に流行り始めてます。
なるほど、
関西で流行り始めてるから早めに紹介しとかんと
確かに
ちょっと風化しちゃうなって思って。
はい、
このゲーム基本情報をお伝えしてませんでした。
はい、
まずプレイ時間20分、
はい、20分、
プレイヤー人数2人から9人、
うん、
多い、
年齢が6歳以上、
うん、
となってます。まあ、非常にシンプルなゲームなんでね、
6歳以上っすよ、
遊べると思う、6歳でも、
うん、
子供喜びそう、
うん、まあ、フィギュアがね分かりやすく可愛いし、
うん、細かいこと考えさせへんかったら、うん、4人のどれ勝つって言ったらクマって言ったらクマ、
う
ん、
そうそうそうそう、
じゃあクマ応援ね、じゃあこれ持っといてみたいな、
うん、それで全然いいと思う。
でもクマがこけたり脱落したら多分泣くと思うけど、
うん、泣かしとこそこは、
うん、そうなんで、ままならんから、
そこはもう、あのね、社会をそこでしろ。
そう、掛け事ってそういうことやから。
確かに。
でゲームデザイナーが、ジョン・ペリーさん、
うん、
はい、
開国してほしそうな名前して
る。ペリー、
ちょっとこの方は私存じ上げなくて申し訳ないんですけど、あんまりちょっとね、あの日本で有名なゲームとかでは今の経歴はなさそうですけど、このゲームはピカイチおもろいっす、
おもろい、
はい。で、パブリッシャーが CMYK さんです。
はい、
はい、
だから出版社か何かなんですかね、CMYK さん、
パブリッシャーですね、うん、とりあえず。
そうね、
うん、
ね、これ全然あの日本で出版、日本語で出してほしいですね。やっぱカードも言語依存あるし、なんだかんだあの、
うんうん、
そうそうあるんで、
うん、
この日本語版出たら面白いけど、
まあ、実際ね、あの CMYK さんは、
うん、
あのティーフェンタールの酒場とか、
うんうんうん、
バンシュンクレバーとか
をアメリカで出してる、
そうウェーブリングスとか、
うん、なるほど、
っていうのを出してる会社さんなんで、なんか日本の会社にもいくつかコネはあるんじゃねえかな、
うん、
どっかが引っ張ってくるんじゃねえかなという気持ちはあります、
ね、
多分ジェンコンで出てたので人気なってるから、うん、日本のパブリッシャーさんは結構早いうちに匂いを嗅いでるはずなんですよ。
確かに、
なるほど、うん、
日本語版、日本の流通が楽しみですね、
はい、待たれるって感じですね。
す、は
い、BGG のレーティングはすごい高いんでしたっけ。
高いです。
8.1
高っ。
8.1 はね、バカ高いですよ。
やばない、
こんなに軽いゲームで、
軽ゲーやし、ウエイト 1.2 なんぼなんです。
あ、
ウエイト5段階中の 1.2 なんぼなんで、あのめちゃめちゃ軽ゲーやって、
それはそう、
カードゲームよりも軽ゲーやって思われてる、
うん、実際に
し、6歳以上やし、
うん、
20分で終わるし、うん、なのに 8.1 ついてて、おかしな状況っていうか、もしかしてゲーマー難しいゲームに疲れてるのかぐらいの。
ちなみに、8.1 と数字に関してなんですけど、
はい、
テラフォーミングマーズが 8.3、
うん、
でテラミスティカが 8.0 です。
あ、この
ゲームテラミスティカよりもおもろいです。やばいな、
事実上テラミスティカと一緒、
テラミスティカ以上、テラフォ未満でございます。やばい、
そう言われると
すごいよね、
うん、
そのゴリゴリのゲーマーも納得がいく部分がある、う
ん、ある、
あるあるあるあること
なんやろな。
20分間でちゃんと笑える、
うん、
笑えるし、ちゃんとあちゃーって思うし、
そうそうそう、
ちゃんと予想が当たったっていう気持ちも、
そう、予想が ねぴったり当たったら気持ちいいですよ、このゲーム、
うん、ね、最初見せられてるから、
うん、
予想つけれんことはないし、
そうそうそうそう、
結構情報開示が多いはずやんね、
そう、けどなんか ままならんところもあって、その振り回されてるのがおもろい、
そうや、ね、
ゲームですね、
う
ん、
はい、よくできております。
はい、はい、というわけで今日紹介したのは、
ホットストリークでございました。
はい、
エンディングです。
はい、ボドータのコーナー、はい、というわけで、ハッシュタグイカラジで書かれているつぶやきを読み上げているコーナーだよ。
はい、
一つ目、
はい、アットゲナさん、
はい、
うん、
はい、第264拝聴と、イカさんの恐れく自然な CCB ネタ、俺じゃなんか聞き逃しちゃうね、止まらない。
これ何のやつですか。
言ってたっけ。
わかんない。なぜかというと、恐ろしく自然やから。
なるほどね。
ナチュラルにロマンチックなこと言ってたやと。
イカからこの漏れ出した自然さがここに、
うん、そうなんですよ。だから俺よく歌うっていう、
まあ、歌がね、
ゲーム中歌っちゃうとか言うんですけど、
はい、
何きっかけに歌ってるとか、どういうパターンで歌うのって言われたら何も覚えてない。
ダメか。
けどスイッチはあるっぽいんですよ。
確かに、まあ、その自分の中のこの何個もあるボタンのどれかが押された時に自然に出てくるやつやからね。
そう、そのワードが出てきたら、その歌を歌うっていうシナプスがもうつながってるんで、うん、CCB もそのシナプスがあるんですけど、そのシナプスを調べる方法がない。
あ、動いた時に初めて分かるやつ。
そう、インデックスが引かれてないっていう、うん、なんか特殊なスイッチ入ってるんで、また聞き逃さないでください。
はい、ありがとうございます。
はい、
続いて、はたぼうさん、あのふわっとした2人の説明を聞いて、いやこれは伝わらんやろなと思っていたのが、ちゃんと伝わってまとめてるおけいさんすげーってなりました。というわけで、この前回の、エンデバーディープシーの、
うん、
説明を私が2人から聞く回ですね。
そうですね、
はい、
はい、
伝わりました。
だからよかった、よか
った、伝わった
らしい、うん、
セーフ。
俺らのせいじゃない。
ちょっとエンデバーディープシーをちゃんと遊んで、あ、ですよねって思ってほしい。
なるほど。
あと2人が別々に遊んでるから、
うん、
あの全然違うタイミングになっちゃうのも仕方がない。
まあ、確かに、まあ、説明をね、うん、その自分に対してインストしてくれた人の影響も受けますし、ね、
ああ、それはそうか
も。そう、
はい、親の顔をすり込まれてしまうのと一緒で、
うんうんうん、で、俺にインストしてくれた旗坊じゃないかな。
じゃあ、イコさんの説明分かるの旗さんのせいやないかい。
まあ、遠回しにね。
そんなことないです。
そんなことはないです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい、じゃあスケロクさん、
はい、
ルタオってそういうことだったんだ。びっくりびっくり。
ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、
ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ル
タオ、ルタオ、ル
タオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、
ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ル
タオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、
ルタオ、
ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ル
タオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、ルタオ、を意味するルタオアラルルオタルの頭文字をつけましたみたいな。
あ、けどオタルはオタルだよ。
あ、そうそうそう、そういう意味らしいですよ。
親愛なる、な、何、オタル、
オタルの塔
の塔、
塔って書いて、
急になんかタワー出てきた。
確かに、どっかに何かで塔ついてます
ね。オタルにタワーあるんすか。
オタルズタワー、
はい、
へえ。
いや、え、な、わ、なかったね。おう、なんかね、オルゴールの時計とかはあったけど、は
い、毎週少しずつルタオの秘密が明かされるラジオ。
このルタオ本店、
ああ、
塔といえば塔か、
まあ、そうね、うん、あの、うん、カリオストロの城でクラリスが閉じ込められてそうな感じの、
うん、塔があります。綺麗だな、綺麗な塔です
けど、そこまでオタルルタオをしっかり見てないよ。うん、もっとオタルゆっくり行きたかったなっていう、慌ただしかったんで、オタ
ル、イベントの合間に行くなら
そうですね、けど十分あの観光できたんで、
はい、
けど北海道また行きたいです。
はい、はい、ような形でハッシュタグイカラジで、X にポストしていただきますと読み上げますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。あ、そうだ、他のポッドキャストの宣伝しとこう。
はい、
ホラボドに出ました。
出ました、
ゾッとする話というですね、毎年恒例でやってます、
はい、
怖い話を話す、
うん、
会に出まして、
お化け、
はい、なんかもう9月の頭に2週連続で更新しますと言ってたんで、うん、
はいはい、
はい、このイカラジが上がった後ぐらいにどんどんと出ると思います。
なるほど。
芸人の池田哲也さんとか、はい、新ボードゲーム党の、うん、佐藤さん、
はいはいはい、
とかが出てる豪華な会です。
豪華。おう、けど俺もなんかよくわからん性癖語ってるで。
ああ、その1個前はそのおっさんが性癖を語る会です。
謎すぎる。
あえてね認められている感じがね、喋りすぎた感はあるんでね。
はい、コラボで聞いてくださいっていうのと、あとなんか夜のまなみし食堂っていうまなみしポッドキャストやってるんですけど、
はい、
あのそれは毎週更新してます。
はい。で、ゆりさんと時すでにお寿司さんがやってはるラジオですね。
はい、そうなんですよ。で次はあのスタジオオゾンのキツネさんと、うん、ちかげさんを呼んでまして、はいはい、マダミスフェスというね、うん、あのイベントの宣伝とかしてますので、はいはいはい、豪華ゲストなのでぜひ聞いてください。
はい、俺もそういうゲストを呼んでみたいもんやで。
呼んでみたら
ええやない
の。うちのヘッポコアブストラクトラボラトリーもね、
呼んでみたらええやないの。
そうやってる、
毎週やってるんですけど、
はい、
うん、そんなゲストとかけど月1でライブするようにはなったかな。
ああ、
い
いやないの。なるほど、ね、ヘッポコアブラボは何喋ってるんですか。
アブストラクトをなんとなくで喋るっていう、
うん、
ヘッポコに喋るという謎ので、俺がアブストラクトが嫌いなんで、そのアブストラクトが嫌いな観点からアブストラクトを語ったらどうなるやろう。
なるほど、
なるほどね。
でもう一人のパーソナリティしけさん、
はい、
ボアテしけさんはアブストラクト大好きなので、うん、よく喧嘩しないなって思ってます。
確かに。いや、なんか双方の意見が聞けていいんじゃないですか。
確かにね、
うん、
苦手な人間はこういう風にアブストラクトを見るのかっていう。
はいはい、はい、
いや、おけいさんは何の新しいラジオやるんですか。
やらないですけど。やらないですけど。
やらないです。
おー、なんか
イカラ人全力投球。
そうですよ、
はい、
お、私はあなたたち2人をまとめるのにいっぱいいっぱいなので。
確かに確かに。
そうか、
うん、はい、
はい、ということでね、いろいろやってます。
あと、もう一個だけ、
はい、
ボドゲ大祭が近づいてきたので。
なるほど、
あ、はい、あの御殿場でねやってるボドゲ大祭、20日21日
何月、
9月、
はい、
はい、で9月21日20、21日でやってまして、私は、はい、クレイブラッドというところで、
はい、
あの奥の方の舞台の上にいますんで。
舞台にいる
やん。さらされてる
奥の方、舞台でねちょっと上がってるところあるんですよ、
うんうん、めちゃめちゃ豪華な披露宴のダンスホールみたいなところでいつもボドゲ大祭って行われるんで、そこの舞台上ってすげえ恥ずかしいなって思ったら、いつもやったら入り口近くで陣取ってたりするんですけど、今回場所が違うのでお気をつけくださいと。ボドゲ大祭来る人はなんか握手しましょうと。
なるほど、
ということでよろしくお願いいたします。
はい、じゃあエンディングメッセージです。
はい、
このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、YouTube Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカとりのりと OK のいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI あてか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい、
今回のお相手は
イカと
りのりと
OK でした。
いかがー